病院製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に獨協医科大学内科学内分泌代謝教授麻生義政さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんです。
麻生先生、よろしくお願いいたします。今日は糖尿病の自律神経障害ということでございまして、ご質問の方は30年近い糖尿病治療歴のある67歳男性で、排尿障害のため泌尿器科を受診し、神経陰性膀胱と診断されました。ただ網膜症は認めず、被覆神経の誘発筋電図検査も正常でしたということです。この糖尿病の自律神経障害は末梢神経障害よりも早く発症するものなのかどうかご教示くださいということです。先生、この糖尿病の自律神経障害、これも有名ではありまして、ただ非常に多彩ですね。このご質問の神経陰性膀胱以外に、下痢だの勃起障害、発汗異常、自律神経障害、もうたくさん臓器別にあるような印象があります。多彩なんですけど、これ日常臨床で見ていますと、なぜかこれ一度に同じ患者さんで一気に出てこないという印象もあるわけですけど、まずこのあたりいかがでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りでありまして、自律神経障害はですね、多くの臓器障害、臓器の機能を障害させる合併症であります。で、私の経験でもですね、やはり同時に心臓に来たり、同時に胃に来たり、同時に膀胱に来たり、あるいは ED になったっていう患者さんの経験はございません。ですからもう空間的、多発的なんですけれども、その基準はわからないんですが、やはり自律神経障害の特有だと思うんですけれども、その患者さんによって障害される臓器っていうのが何か規定されている因子があるのではないか、原因は不明なんですけど、おっしゃる通りだと思っております。
自律神経障害にいろんな種類があるのか、もしくはその神経ですね、これいろいろな種類の神経が絡んでいると見た方がいいのか、このあたりはいかがなんでしょうか。
はい、これはですね、やはりこの糖尿病神経障害っていうのはですね、大別しますと、手足のしびれにくるようないわゆる末梢神経障害ですね、これは、いわゆる感覚神経、運動神経という線になります。で、自律神経障害っていうのはですね、これは副交感神経、交感神経線維になってまして、この神経のですね、種類によって大きく変わるんですね。末梢神経障害っていうのは、いわゆる髄鞘がある融通神経障害ですし、今日の膀胱のような自律神経障害は無髄という細い神経なんですね。ですから多くは並行して障害を受けるんですけども、やはり末梢神経障害が優位になったり、自律神経障害が優位に発症したりということで、その神経線維の差によっても多少そういった違いが生じる可能性はあると思います。
もう一つ、これ先生確認なんですけれども、この神経陰性膀胱、これ昔から有名ですけれども、最近膀胱方面では、不活動膀胱ですね、これもクローズアップされていますけど、この両者は同じものなんでしょうか。
ありがとうございます。ここが一番ポイントなんですね。今日のこの質問されている方は排尿障害と診断されたとあります。この排尿障害は2つ大別できます。すなわち過活動膀胱のような、 尿意がですね、切迫する頻尿になる蓄尿障害と、そして尿の排出ができない、尿性が低下したりですね、いわゆるむしろ尿の回数が日に2回3回目下がってしまうような排出障害と2つの症状に分かれるんですね。ですから神経陰性膀胱といっても、その方の症状によって大きく変わっていくということですね。ですから過活動膀胱っていうのも、やはり神経陰性膀胱の一つの症状として捉えていいと思います。
ということで、まあ、なかなかまだまだ複雑だということになるかもしれませんけど、一般論としてやはりこれは糖尿病で来る場合、まあ、高血糖持続、それから、まあ、血糖動揺性も最近クローズアップされていますけど、まあ、こういった面から言っても血糖値やはり高い方が出てきやすい、もしくは、まあ、長期罹患、罹病期間ですね、このあたり、これはやはり関係してくると見てよろしいわけでしょうか。
その通りです。神経障害および自律神経障害は、最小血管障害という糖尿病に特有な合併症です。ですから、目の網膜症、腎症と神経障害は、糖尿病の方に特異的に見られるものですから、そう考えていきますと、血糖値、長期にわたる高血糖というものが、自律神経障害にも発症のリスクを上げていると考えていいと思います。ただいわゆる手足のしびれのような末梢神経障害に比べますと、その高血糖の依存度は少し、貢献度は少なくなるという報告はあります。
これ発現に関しては、末梢神経障害、自律神経障害、どちらが早い遅いといったものはないわけでしょうか。
はい、この方のですね、質問にありますけれども、ほぼ並行するか、むしろ末梢神経障害のが先行するという場合が本当は多いんですね。ですからこの方の質問は確かに重要な質問で、まあ検査では末梢神経症がないのに神経陰膀胱のような自律神経障害が来るというのは確かに稀です。ですからこの質問に対する答えはなかなか難しいというのが、私の本音でもあります。
検査に関してですけれども、これ一般論として自律神経障害は昔から心電図の RR 感覚、これがよく使われておりますけど、これは現時点でもそう考えてよろしいですか。
はい、本当に簡便で侵襲のないものとなりますと、いわゆる心拍を規定してます迷走神経のエドワ、迷走神経質ですね、これは副交感神経になりますけども、まあ、これが結構早期に発症する自律神経障害と言われています。ですから CVRR、 R 感覚を検査しろというのは自律神経障害の早期診断につながるということで、我々もですね、推奨しているというものであります。で、まあ、私たちも神経陰膀胱の患者さんを見ておりますけれども、やっぱりそういう方たちはやっぱり CVRR 低下しているんですね。ですから、まあ、心臓と膀胱と離れてはいますけれども、まあ、自律神経障害機能を見る上では RR 感覚というものも参考になるというふうに我々は考えています。
もう一つは、神経障害のもう検査というと神経伝導速度すぐ出てまいります。これは少しニュアンスが違うかなという気はいたしますけど、やはりこれ、自律神経障害との相関などはあるわけでしょうか。
はい、この相関に関しては、私もこうずっとこの神経障害の研究、臨床研究してますけども、神経障害のこの検査としては神経伝導検査、すなわち足のですね、皮膚、皮骨神経、あるいは蛍光神経などの神経の伝導のスピードとですね、電位を見るんですが、 CVRR、 R 感覚変動との相関はやっぱ強いんですね。いわゆるマスで患者さん100人200人でマスで見ますと、明らかに性の相関があって優勢を示しますので、まあそのデータから考えると、まあ、先ほど末梢神経症が先に発症すると言いましたけども、多くの糖尿病の合併症というのは並行して進むんじゃないかなというふうに考えています。
このご質問で、皮膚神経の誘発筋電図検査も正常でしたというのがあります。これは先生どう解釈されますか。
はい、このご質問なんですけども、この皮膚神経というのはですね、非常に珍しい神経なんですね。ふくらはぎの表面を走っている神経で、これは実は知覚神経なんですね。 ですからこの誘発筋電図というのは、これは運動神経を見る検査ですので、もしかするとこれ被覆神経の誘発筋電図ではなくて、腓骨神経だったら誘発筋電図はできるんですけども、被覆神経だとすればこれは近く感覚神経になりますので、今 DPN チェックっていうですね、いわゆるベッドサイドでできる簡単な神経伝導検査がポータブルできるようになったんですね。もしかするとそれを検査したのかもしれません。まあ、これからはそういう意味では、これこの皮膚神経の伝導検査っていうのは、これは定量検査になりますので、まあ、非常に参考になるのかと思いますけれども、まあ、ちょっとこの皮膚神経の誘発筋電図、これは少し矛盾しているんですね、このお話かなというふうに感じました。
最後に治療なんですが、まあ、これ神経陰性膀胱に限ってで結構ですけど、まあ、どういった治療になるわけでしょうか。
はい、これは先ほどですね述べました通り、症状によって変わっていくと思うんですね。その前に、すみません、その前にやはりこれ糖尿病の合併症ですから、やっぱり安定した血糖コントロールというもの、あるいはですね、血圧や脂質とか禁煙とかいった、そういったた退院誌に関しても介入することもまず大事だと思っています。で、それを退院誌のですね、介入管理をした、当然した上でしつつ、その症状によって、例えば過活動膀胱のような尿意が非常に頻回で切迫というような方には、抗コリン剤というのが使われますし、排出障害ですね、尿が排出できない、残尿が残るような方はアルファ1ブロッカーということで、症状によって薬物も変えることになります。ただ残念ながらですね、なかなかこの薬物療法なんですけども、神経膀胱に関してなんですけども、糖尿の方は結構ですね、やはり、進行している場合が多い関係もありまして、薬物療法の効果あまり期待できないというのが現実かと思います。我々のような重症の方を見てますと、やはり残尿で尿路感染を起こしたり、水腎症を起こしたり、腎不全まで行ってしまう方いるんですね。まあ、そういう方はやっぱり薬物治療で非常に難しい関係もあって、自己導尿という方法ですね、時間的に何時間経ったらですね、導尿しておしっこを自分で出してもらうというような治療などを進めている場合もあります。
今日は先生どうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。失礼いたします。
今日のお客様は獨協医科大学内科学内分泌代謝教授麻生義政さん、サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。